第3節、多数当事者の債権及び債務。第2巻、不可分債権及び不可分債務。不可分債権。第428条、時間、連帯債権の規定、第433条及び第435条の規定を除くは、債権の目的がその性質上不可分である場合において、通認の債権者があるときについて順用する。不可分債権者の1人との間の公開または免除。第429条、不可分債権者の1人と債務者との間に公開または免除があった場合においても、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その1人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に召喚しなければならない。不可分債務。第430条、第4巻、連帯債務の規定、第440条の規定を除くは、債務の目的がその性質上不可分である場合において、通認の債務者があるときについて順用する。第3巻、連帯債権。連帯債権者による履行の請求と。第432条、債権の目的がその性質上不可分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって、通認が連帯して債権を有するときは、各債権者はすべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行することができる。連帯債権者の1人との間の公開または免除。第433条、連帯債権者の1人と債務者との間に公開または免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益にかかる部分については、他の連帯債権者は履行を請求することができない。連帯債権者の1人との間の総裁。第434条、債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が総裁を援用したときは、その総裁は他の連帯債権者に対してもその効力を生ずる。連帯債権者の1人との間の本能。第435条、連帯債権者の1人と債務者との間に本能があったときは、債務者は明細をしたものとみなす。相対的効力の原則。第435条に、第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為または、1人について生じた自由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別なの意思を表示したときは、当該の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。第1巻、連帯債務。連帯債務者に対する履行の請求。第436条、債務の目的がその性質上不可分である場合において、法令の規定または当事者の意思表示によって、通認が連帯して債務を負担するときは、債権者はその連帯債務者の1人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。連帯債務者の1人についての法律行為の無効と。第437条、連帯債務者の1人について法律行為の無効または取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられない。連帯債務者の1人との間の公開。第438条、連帯債務者の1人と債権者の間に公開があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。連帯債務者の1人による総裁と。第439条、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が総裁を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する。第2項、全項の債権を有する連帯債務者が総裁を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯債務者の1人との間の本能。第440条、連帯債務者の1人と債権者の間に本能があったときは、その連帯債務者は明細をしたものとみなす。相対的効力の原則。第441条、第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた自由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別なの意思を表示したときは、当該の連帯債務者に対する効力はそのように従う。連帯債務者間の求償権。第442条、連帯債務者の1人が明細をし、その後この財産を持って、今日等の面積を得たときは、その連帯債務者はその面積を得たのか、自己の負担部分を超えるかどうかに関わらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分についてその面積を得るために支出した財産の額、その財産の額が今日等の面積を得たかを超える場合にあっては、その面積を得たかのうち各自の負担部分に応じたかの求償権を有する。第2項、全項の規定による求償は、明細、その他面積があった日、以後の法定利息及び避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を包含する。通常を怠った連帯債務者の求償の制限。第443条、他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで明細をし、その後この財産を持って共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は債権者に対抗することができる自由を有していたときは、その負担部分についてその自由を持ってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、総裁を持ってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は債権者に対し総裁によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項、明細をし、その後この財産を持って共同の免責を得た連帯債務者は他の連帯債務者があることを知りながら、その免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者は全員で明細、その後この財産を持って免責を得るための行為をしたときは、当該の連帯債務者はその免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。召喚をする資格のないものの担保分の分担。第444条、連帯債務者の中に召喚をする資格のないものがあるときは、その召喚をすることができない部分は、求償者及び他の資格のあるものの間で各自の担保分に応じて分割して負担する。第2項、全項に規定する場合において、求償者及び他の資格のあるものはいずれも担保分を有しないものであるときは、その召喚をすることができない部分は、求償者及び他の資格のあるものの間で等しい割合で分割して負担する。第3項、全項の規定に関わらず、召喚を受けることができないことについて求償者に課すのあるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。連帯債務者の1人との間の免除など求償権。第445条、連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ、または連帯債務者の1人のために事項が完成した場合においても、他の連帯債務者はその1人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。第5項、保証債務。第1項、相続、保証人の責任など。第446条、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責任を負う。第2項、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。第3項、保証契約がその内容を記録した電子的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなして全項の規定を適用する。保証人の担当したる債務の目的または対応。第448条、保証人の担当債務の目的または対応においてしたる債務より重いときは、これをしたる債務の限度に厳縮する。第2項、主たる債務の目的または対応が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。主たる債務者について生じた自由の効力。第457条、主たる債務者に対する履行の請求、その他の自由による自己の反省猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生じる。第2項、保証人は主たる債務者が主張することができる合弁を持って債権者に対抗することができる。第3項、主たる債務者が債権者に対して総債権、取消権または解除権を有するときは、これらの権利の更新によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。連帯保証人について生じた自由の効力。第458条、第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた自由について順用する。主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務。第458条に、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対し、遮断、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従うすべてのものについての不履行の有無並びに、これらの残額及びそのうち明細期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。主たる債務者が家計の利益を喪失した場合における情報の提供義務。第458条の3、主たる債務者が家計の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は保証人に対し、その利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内にその旨を通知しなければならない。第2項、全項の期間内に同行の通知をしなかったときは、債権者は保証人に対し、主たる債務者が家計の利益を喪失したときから同行の通知を厳にするまでに生じた遅延損害金、期限の利益を喪失しなかったとしても生じるべきものを除く、にかかる保証債務の履行を請求することができない。第3項、全項の規定は保証人が法人である場合には適用しない。委託を受けた保証人の求償権。第459条、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済、その他この財産を持って債務を消滅させる行為、以下債務の消滅行為という、をしたときは、その保証人は主たる債務者に対して対し、そのために支出した財産の額、その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額の求償権を有する。第2項、第442条第2項の規定は、全項の場合について順用する。委託を受けた保証人が弁済期間に弁済などをした場合の求償権。第459条の第2項、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期間に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の未然に総裁の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し、その総裁によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項、 前項の規定による求償は、主たる債務の明細義務の法定利息及びその明細義務に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用、その他の損害の賠償を法案する。第3項、第1項の求償権は、主たる債務の明細義務でなければ、これを行使することができない。委託を受けた保証人の事前の求償権。第460条、保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。第1項、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。第2項、債務が明細義務にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に給付した期限は、保証人に対抗することができない。第3項、保証人が過失なく債権者に明細をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき、主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合、第461条、前項の規定により主たる債務者が保証人に対して召喚をする場合において、債権者が全部の明細を受けない間は、主たる債務者は保証人に担保を強化させ、または保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。第2項、前項に規定する場合において、主たる債務者は供託をし、担保を強し、または保証人に免責を得させて、その召喚の義務を免れることができる。委託を受けない保証人の求償権。第462条、第459条の第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について順用する。第2項、主たる債務者の意思に反して保証した者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においての求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の時、以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第3項、第459条の第3項の規定は、前項に規定する保証人が主たる債務の明細期間に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について順用する。通常行った保証人の求償の制限と、第463条、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は債権者に対抗することができた事由を持って、その保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもって、その保証人に対抗したときは、その保証人は債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。第2項、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを行ったため、その保証人が全員で債務の消滅行為をしたときは、その保証人はその債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第3項、保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証したときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを行ったため、主たる債務者が全員で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者はその債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。第2項、個人で保証契約、個人で保証契約の保証人の責任など、第465条の2、一定の範囲に属する特定の債務を主たる債務とする保証契約、以下で保証契約という、であって保証人が法人でないもの、以下個人で保証契約という、の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従うすべてのものおよび、その保証債務について約定された約金または、損害賠償の額について、その全部にかかる許可額を限度として、その履行する責任を負う。第2項、個人で保証契約は、前項に規定する許可額を定めなければ、その効力を生じない。第3項、第446条第2項および、第3項の規定は、個人で保証契約における、第1項に規定する許可額の定めについて順用する。個人貸金などの保証契約の元本確定期日。第465条の3、個人で保証契約であって、その主たる債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは、手形の割引を受けることによって、負担する債務、以下貸金などの債務という、が含まれるもの、以下個人貸金などの保証契約という、において、主たる債務の元本の確定すべき期日、以下元本確定期日という、の定めがある場合において、その元本確定期日が、その個人貸金などの保証契約の締結の期間を経過する期日などと定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。第2項、個人貸金などの保証契約において、元本確定期日の定めがない場合、前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含むには、その元本確定期日は、その個人貸金などの保証契約の締結の期間を経過するとする。第3項、個人貸金などの保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした期間を経過する期日などとなるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前、2ヶ月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内のとなるときは、この限りでない。第4項、第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金などの保証契約における元本確定期日の定め、及びその変更、その個人貸金など、保証契約の締結の期間3年以内の旧元本確定期日とする旨の定め、及び元本確定期日より前の旧変更後の元本確定期日とする変更を除く、について順用する。個人で保証契約の元本の確定事由、第465条の4、次に掲げる場合には、個人貸金などの保証契約における主たる債務の元本は確定する。ただし、第1号に掲げる場合によっては、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第1号、債権者が保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号、保証人が破産手続き開始の決定を受けたとき。第3号、主たる債務者または保証人が死亡したとき。第2項、前項に規定する場合のほか、個人貸金などの保証契約における主たる債務の元本は次に掲げる場合にも確定する。ただし、第1号に掲げる場合によっては、強制執行または担保権の実行の手続きの開始があったときに限る。第1号、債権者が主たる債務者の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。第2号、主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。保証人が法人であるに保証契約の求償権。第465条の5、保証人が法人であるに保証契約において、第465条の2第1項に規定する許可額の定めがないときは、その保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。第2項、保証人が法人であるに保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金など、債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、または元本確定期日の定めもしくは、その変更が第465条の3第1項もしくは、第3項の規定を適用するとすれば、その効力を生じないものであるときは、その保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲に求償権にかかる債務が含まれる保証契約も同様とする。第3項、前項の規定は、求償権にかかる債務を主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に求償権にかかる債務が含まれる保証契約の保証人が法人である場合には適用しない。第3項、事業に関わる債務についての保証契約の特則、公正証書の作成と保証の効力。第465条の6、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前、1ヶ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとするものが保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。第2項、前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方針に従わなければならない。第1項、保証人になろうとする者が次の日、または論に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該、または論に定める事項を保証人に告知すること。保証契約、論に掲げるものを除く、主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従うすべての者の定めの有無及びその内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思、保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して再告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思を有していること。保証契約主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、保証契約における許可額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに、主たる債務者がその債務を履行しないときには、許可額の限度において、元本確定期日または、第465条の4、第1項確保もしくは、第2項確保に掲げる事由、その他の元本確定すべき事由が生じるときまでに、生じるべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他の債務に従うすべての者の全額について、履行する意思、保証人になろうとする者が、主たる債務者と連帯して債務を負担しようとする者である場合には、債権者が主たる債務者に対して再告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、または他に保証人があるかどうかに関わらず、その全額について履行する意思を有していること。第2項、公証人が保証人になろうとする者の口実を引き、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、または閲覧させること。第3項、保証人になろうとする者が聞きの正確なことを証人した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその自由を引きして署名に変えることができる。第4項、公証人がその証書は前3項に掲げる方針に従って作ったものである旨を引きして、これに署名し、印を押すこと。第3項、前項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しない。保証にかかる公正証書の方針の特則。第465条7、前 前条第1項の保証契約または年保証契約の保証人になろうとする者が口が聞けないものである場合には、公証人の前で同条第2項第1条または論に掲げる契約の分に応じそれぞれ同がいい、または論に定める事項を通訳人の通訳により真実し、または辞書して同項の口に変えなければならない。この場合における同項第2項の規定の適用については、同項中口実とあるのは通訳人の通訳による真実または辞書とする。第2項、前条第1項の保証契約または年保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえないものである場合には、公証人は同条第2項第2項に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて同項の読み聞かせに変えることができる。第3項、公証人は前に公に定める方式に従って公正証書を作ったときはその旨をその証書に記しなければならない。公正証書の作成と旧証券についての保証の効力。第465条の8、第465条の6、第1項および第2項並びに前条の規定は事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる保証契約の保証人の主たる債務者に対する旧証券にかかる債務を主たる債務とする保証契約について順用する。主たる債務の範囲にその旧証券にかかる債務が含まれる保証契約も同様とする。第2項、前項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しない。公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外。第465条の9、前3条の規定は保証人になろうとする者が次に掲げるものである保証契約については適用しない。第1項、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずるもの。第2項、主たる債務者が法人である場合の次に掲げるもの。主たる債務者の総株主の議決権、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき、議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下の5項において同じ。の過半数を有するもの。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における、当該の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するもの。主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社および当該の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における、当該の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者。2、株式会社以外の法人が主たる債務者である場合における、1、または他に掲げるものに準ずるもの。第3項、主たる債務者、法人であるものを除く。以下の5項において同じ。と、共同して事業を行う者または主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者、契約締結時の情報の提供義務。第465条の10、主たる債務者は事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる年保証の委託するときは、委託を受ける者に対し次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。第1項、財産および収支の状況。第2項、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額および履行状況。第3項、主たる債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容。第2項、主たる債務者が全項各項に掲げる事項に関して情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をした場合において主たる債務者がその事項に関して情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したことを再検証したしまたは知ることができたときは保証人は保証契約を取り消すことができる。第3項、前項の規定は保証するものが法人である場合には適用しない。